ただいまより2021年7月25日第4手術礼拝を始めます。賛美歌6番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文15、詩51編。講読文15、詩51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、 さればなんじ、物言うときは正しとせられ。見よ、我横島の中にありて生まれ。なんじ、誠を心の内にまで望み。なんじ、ヒソプをもて我を清めたまえ。我を洗いたまえ。なんじ、我に喜びと楽しみとを聞かせ。願わくは御顔を我がすべての罪より背け。ああ神よ、我がために清き心を作り、我を御前より捨てたもうなかれ。汝の救いの喜びを我に返し、されば我咎を犯せる者に汝の道を教え。神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。聖書をお読みします。マルコによる福音書2章1節から12節、新約聖書63ページです。マルコによる福音書2章1節から。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。以上です。お祈りします。ご在天の父なる神様、猛暑の中健康が守られ、礼拝を守ることができますことを感謝します。神様、自分自身の一週間の歩みを振り返ってみますと、神様の恵みのうちにありながら自己中心的な生活であったことを懺悔します。どうかこの礼拝の時が、自宅礼拝をされている方々とともに神様をあがめ、賛美と賛美の時となりますように祈ります。神様、日本はオリンピックが開催されましたが、 また新型コロナウイルス感染が急拡大しております。選手、大会関係者の感染も増大しています。私たちはこのオリンピック・パラリンピックが祝され無事に終わりますように祈ります。また世界では中国の大洪水、アメリカの大火事等、神様、どうかこの世界の出来事を覚えて助けお導きください。すでに夏休みに入った教会学校、幼稚園の子どもたちとご家族の生活が守られますように。また先生方のお働きが祝されますように。病の中にある方々、悲しみのうちにある方々を覚えて、どうぞ慰めお支えください。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師のお働きが祝され、健康が守られますように。これから御言葉を語ってくださる清水伝道師が聖霊で満たされ、十分に御心を語ることができますように。また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。私たちの明日からの歩みが神様に守られた一週間でありますように祈ります。すべてを委ねて言い尽くせぬ感謝と願いを、皆様方のうちにある祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌269番。使徒信条を共に唱和したいと思います。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。あなたの罪は許される。清水義弘伝道師です。
イエス様は しばしば答えることに詰まってしまうような問いかけをなさいます。この人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが簡単であるか、どちらが簡単なのでしょう、もしくはどちらの方がより難しいことなのでしょう。私は自分がこの場にいる律法学者でなくて本当に良かったと思うんです。ソーシャルディスタンスなんて取れないくらい人が溢れている小さな家の中、多くの人たちが自分に注目している中で、突然イエス様からこんなことを問われた。体中から冷や汗が吹き出して、緊張のあまり何も考えられなくなってしまうだろう。初心者の私はそう思うわけです。イエス様のそばに腰掛けて御言葉に耳を傾けていた数人の律法学者たち、彼らをイエス様の御言葉を受け入れない愚かな人たちであると責めてしまうのはちょっとかわいそうなのではないかな。どうしてか、彼らはイエス様のお話に口を挟んで非難をしたわけではないからです。心の中で考えただけなんです。あなたの罪は許されたとこの人は言うけど、どうしてそんなことが言えるだろう。罪を許せるのは神様だけなのに、神様の冒涜じゃないか。しかもこの考えは決して間違ったものではないはずなんです。誠実に律法を学んだ彼らであれば、神様しか罪を許すことができないと考えてしまうのは当たり前のことなんです。それにイエス様のメッセージを邪魔したのは彼らではないんです。黙って座っていました。むしろ突然屋根に穴を開けて病人を吊り下ろしてきた4人の男たちなんです。それなのにそんな無茶苦茶をした男たちを咎めるのではなくて、黙ってその異常な状況を見守っていた律法学者たちが責められている。これはおかしな状況であると言わざるを得ないんです。ですがこの出来事に違和感を持っているのは、私たち以上にこの場に居合わせた人々です。イエス様の御言葉に聞き入っていた多くの人たちは、天井から土ぼこりが落ちてきていることに気がつきます。粘土や木の枝でできた平たい屋根が揺れている。そうかと思えば突然穴が開いて、外の光が室内に差し込む。そして男たちの掛け声とともに粗末な寝床が その穴から少しずつ少しずつ近づいてくる。穴の真下にいた人たちはきっとびっくりして、人を押しながら後ずさりしなければならなかったでしょう。家の中はいっぱいなんです。釣り下ろされた寝床には人が横たわっていました。そしてその人が、あるいは屋根にいる男たちが声を張り上げて言うわけです。麻痺した体を治してください。イエス様の御言葉の教えを遮って、自分たちの願いを声高に唱えるわけです。大勢の人々の中のある人はその光景に唖然としたでしょう。ある人は、なんて自分勝手な奴らなんだと怒りを覚えたかもしれない。あるいは噂に聞く奇跡の技を目の前で見られるかもしれないぞ、期待したかもしれません。もしくはイエスはこの男に一体なんて声をかけるんだろう、イエス様を黙って見つめていたかもしれません。ですがイエス様の反応は、その家にいるどの人の思いとも違ったものでした。イエス様はその人を見つめて親しみを込めて言うんです。子よ、あなたの罪は許された。一瞬まるで時が止まったかのような沈黙がその場に満たされたことでしょう。イエス様のおっしゃることはいつも人々の予想や期待をはるかに超えたものであるからです。屋根に穴を開けるという愚かな行いを責めるのではなくて、麻痺した人が望んだ癒しを与えるのでもなくて、あなたの罪は許されたと宣言するイエス様。頭の上にハテナマークが浮かんでしまうのは私だけでしょうか。私は律法学者の心のつぶやきに、ああありがとうと言いたいのです。なぜか、彼らが疑問を持ってくれなかったら、病が癒されたい人に罪の許しを与えるイエス様の意図が全くわからないからです。もっともイエス様の御心すべてを理解することはできません。神様であるからです。ですが彼らの非難の思いがイエス様の問いかけのきっかけになっているのです。体が麻痺した人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが簡単か。どちらが簡単で一体どちらが難しいでしょう。体の麻痺した人が床を担いで歩くというのは奇跡的なことです。事実この場所に居合わせた人々は、このようなことは今まで見たことがないと言って神様を賛美しています。当然私たちが 教会の中でこんな場面に遭遇したならびっくりして今よりもずっと熱心に神様を褒めたたえたくなるでしょう。そして教会の外に出た後も一人でも多くの人に話したくなるのではないでしょうか。聞いて聞いて、今日すごいことを体験したんだよ。私みたいにシャイで嘘つき呼ばわりされるのが怖いなと思っている人でも、信頼できる人にこっそり話したりするのではないでしょうか。実はね、この間すごい場面に立ち会ったんだ。信じられないかもしれないけど、顔をしかめないで聞いて。ですが、イエス様はそんな奇跡と罪の許しを並べるんです。パッと聖書を読んで、イエス様が意図する答えがどちらであるのかわからない。どちらが簡単でどちらが難しいのかわからないということは、少なくともこの2つとも同じくらい難しいことであるということです。もっと言えば、聖書に親しんでいる私たちにしてみれば、おそらく罪が許される方が難しいことなんじゃないかと想像することもできます。だとすると、罪の許しが与えられるということは、人々が正気を失うほどに驚いて、思わず神様を褒めたたえてしまう、褒めたたえないではいられない奇跡以上のことであるということです。ね、聞いてと触れ回らないではいられないほどの奇跡よりも、罪の許しの方が凄まじいことであるということです。そしてもっとすごくて、もっと私たちにとって嬉しいことがこのテキストにはあります。それは、私たちはそれほどの奇跡のような技、カファルナームの家で奇跡を目撃した大勢のうちの一人ではなくて、癒しを与えられたその人として奇跡以上の技をすでに経験している、ここにいる一人一人、ここに集う私たち一人一人に罪の許しが与えられているからです。どうしてか。それはイエス様が罪の許しの権威を持っておられる方であるからです。新教導訳よりも慣れ親しんだ方も多いと思います。口語訳聖書で10節を見ますと、次のような訳になっています。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に分からせるために、そして体の麻痺した人にイエス様は言います、起きて床を担いで家に帰りなさい。立法学者たちの思いは正しいものでした。神様の他に誰が罪の許しを与えられるのか、その疑問に答えるためにイエス様は麻痺した人に癒しを与えました。ご自身が神様から罪の許しの権威を与えられていることが本当なんだということ、神様以外できるはずのない 奇跡の技を通して知らしているわけです。律法学者たちに、その場にいた大勢の人たちに、そして今ここで礼拝を捧げている私たちに分からせるために、イエス様は病の人を癒しました。イエス様は病の人を通して罪の許しを与えることができるということを示されました。ただ病を癒すだけであれば、床を担いで家に帰った男の喜びは束の間のものです。与えられた救いはその人の寿命とともに尽きてしまうからです。ですが、癒された人に与えられた救いは完全なものでした。罪が許されているからです。彼の喜びは命が尽きた後も続きます。いや、むしろそれ以上の喜びが待っている。ああ、よく来たね、私の愛する子よと神様が迎えてくれるからです。それは罪の中にある人は決して得ることのできない喜びの瞬間なのです。そして彼は終わりの時に自分を癒してくれたイエス様と永遠に一緒にいることができるわけです。彼が与えられた救いは永遠です。それは地上で唯一本当に罪を許してくれる人によって救われたからです。そしてこの救いはそのまま私たちがすでに与えられている救いです。いや、それ以上と言ってもいいでしょう。私たちが見上げる十字架は本当に罪を許す権威を持ったお方がかかってくださった十字架であるからです。私たちの十字架は麻痺した人が起き上がって歩き出す以上の驚くべき救いが本当のことである証です。そしてこの救いはここにいる私たち一人一人に与えられているものです。なので罪の許しとは、ここにいる兄弟姉妹一人一人がね、聞いて、僕は今日すごいことを体験したんだとたくさんの人に話してもいいほどのびっくりするような喜びの出来事であるわけです。マルコによる福音書2章5節、子よ、あなたの罪は許された。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝こうして私たち一人一人お礼拝堂に招いてくださいました。ありがとうございます。私たちは今日もう一度あなたに罪を許されていることの喜びを知りました。御言葉を与えてくださったことに感謝いたします。どうかこの喜びの中で新しい一日を始めることができますように。またどうか一人でも多くの人がこの喜びに結ばれますように、私たち一人一人どうか用いてください。自宅礼拝を守っている兄弟姉妹もおります。どうか共に祈りを合わせてあなたのご栄光を褒めたたえる時になりますように。またどうかそれさえも許されない悲しみのうちにある兄弟姉妹にあなたの慰めと癒しを豊かにお与えください。 言い尽くせません。感謝と願いを込めて、委ねられない自分さえ全てあなたの御手に委ねることを願って、私たちの主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番。献金をお捧げします。
あなたからの恵みの中から一部を献金として捧げていただきます。 様はあなたの御用のために用いてください。どうぞ救いにし、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。
小A 540番、衆と香燥を持って礼拝を終わります。
キリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりが私たちの上にありますようにお祈りします。アーメン。